それでは聖書拝読をさせていただきます。ペトロ前書3章13節から17節までです。新約聖書の432ページです。それでは拝読いたします。もし良いことに熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。しかし義のために苦しみを受けるのであれば幸いです。人々を恐れたり心を乱したりしてはいけません。心の中でキリストを主と崇めなさい。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさい。それも穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさい。そうすればキリストに結ばれたあなた方の良い生活を罵る者たちは悪行を言ったことで恥じるようになるのです。神の御心によるのであれば善を行って苦しむ方が悪を行って苦しむよりは良い。それでは主の恵みを告知する誠の弁明と題しまして、白川先生より席を賜ります。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
じゃあ足を洗ってみてください。今日はペテロ書の3章13節から17節を、ね、ご紹介いたします。今回もあの皆さんに、ね、あのプリント1枚、レジュメを、ね、お渡ししておりますけど、今後もちょっと、ね、あのこういうものを作ってお渡ししようかなと思ってますので、ぜひそれを見ながら、ね、いろいろと学んでまた読み返してみる参考に、ね、してもらえたらなと思います。7月に入りまして、今ちょっとあの梅雨寒という、ね、ことで、梅雨に入って気温がなかなか上がらないというね、まあ、そういうようなことをあの聞いておりますけれどもね、少し気温が上がらないことでね、あの農作物にいろんな影響が出ないかなということをね、すごくあの心配しております。特にあの東北のあたりがね、今ちょっと例外になるんじゃないかということでね、心配があるそうでありますけど、日本はやはりあの瑞穂の国でありますのでね、特にあの米、ね、稲作に影響が出なければいいなということをね、あの思っているんですね。夏の暑いさなかにね、昭和天皇が東京湾をね、船で少しお出かけになられた時にね、まあ、その日非常にあの風があってね、夏の割には涼しかったようですよね。でその東京湾をずっと遊覧されている時に、おそばに仕えておられた方がね、陛下、今日は真夏なのにね、風が涼しゅうてよろしゅうございますと言ってね、言ったら天皇陛下がね、あなたは何を言うのかと言ってね、やりさめた。夏は暑くなければ困るのだと。こんなふうに涼しい日が続くとね、東北のね、農村で天を仰いでる人がいるだろう。そういう人のことをあなたは考えたことがあるのかと言って、ね、いさめられた。そのおそばにおられた方はね、あ、やっぱり私たちは浅はかだな、涼しいなと思うとね、あ、今日はいい日和でございますと思うんだけどね、まあ、陛下の頭の中にはいつもね、国民のことがあるんだって、まあ、そういう一つのエピソードがありますけど、まあ、本当にね、あの 涼しいとね時にいいなと思うことあるかもしれませんが、やっぱり日本全国思えばね、私はちょっと東北のね冷害をすごく危惧するわけでありまして、ねえマイクちゃん、東北で冷害が来るんだよね。そういう時吹く風があるよな。
よく知ってるじゃないか、
ね、山瀬という風が吹くんですよね。山瀬、はい、この夏になってね太平洋側から山に向かってね冷たい風が入ってくるんですけど、こう山瀬という風が吹くとね東北地方は冷害になる、まあ、そういうことがありますけどね、まあ、でも夏ねこれからですから、あの暖かくなることをね祈りたいなと思いますけど、まあ、それと同時にあの昨日ね、実はあの新聞にですね松尾芭蕉の句が出ておったそうでありました。松尾芭蕉有名な歌、はい有名な歌知ってますか。静けさや
我慢しち
ゃった。知ってます。静けさや岩に染み入る
蝉の声、
そう、それ実はあの昨日作ったそうですね。松尾芭蕉330年前の昨日ですから、7月の、ね、13日ちょうどその日にね、芭蕉がこの句を作ったということが新聞に出ていたわけですね。で、あのちょうどその日にね蝉が鳴いてこう岩に染み入るようなね、まあ、そういうあの感覚をねあの有名な歌に読んだみたいです、まあ、その記事をねあの見て、それであの恵子先生がね蝉が鳴いてないって言って、あの蝉が鳴くのはねいろんなところで鳴いてるかもしれないけど、蝉の標準木は教会だと言ってねだからいろんなところで蝉が鳴いてもここで鳴かないと蝉が鳴いたことにはならないんだって言ったらね、蝉が鳴いたって言ってああ標準木で鳴いたんだって言ってね、それでまああの昨日ちょうどそういうね松尾芭蕉の歌が読まれてたっていう新聞記事を読んでからの話だったので、まあセミはね今日泣くぞと言って泣いたのか泣きましてね、それでまあ今朝ね礼拝の時にあのその話をしようかしまいかと言ってね恵子先生と話してた私が、まあその話はまた後でいいんじゃないですかって言ったらセミが泣き始めましてね話してくれってことですから今日話します。セミはね今ちょっと泣いてますけどね、本当にセミが鳴く頃になるとねやっぱり梅雨が明けてねだんだん夏が来るっていうね、まあ、そういうような兆しなのかなと思いますが、まあ、しかし皆さんこういう祭時期ではないけどね季節ごとにやっぱり日本はね本当にあの一つ一つ趣のある情緒のあるね季節感というものをいつも感じながらね、まあ、先ほどの松尾芭蕉のように句に読んだり、あるいはね歌にしたり、あるいは文学作品というものも出来上がっていながらね、そういうやっぱり情緒豊かなこの自然の、ね、中から育まれるものがね日本人の心を、まあ、作ったんだろうなということを思うとね、まあ、ぜひ皆さんも別に俳句を読まなくてもいいんですけどね、あの何か文章をしたためるわけではないんだけど、ぜひこの日本のね、情緒あふれる豊かなね、月の移り変わり、時の流れ、ね、季節の移り変わりというものにね、まあ、心を向けていただくと、その分ね、心がね清められてくるんだろうな、まあ、そんな風にもねあの思いますから、まあ、ぜひそういうことを意識してほしいなと思うんですね。で皆さんあの二十四節気でね今小暑ということで暑さがどんどんこれから本格的になっていく時だというふうにね言われてますけど、あの実はもう一つ72候ってあるんですよね。42候ご存知ですか。72あるとね結構大変ですよ5日か6日に一遍来るのね、これ聞いたことあります、新聞にはね産経新聞には必ず出るんですね。これで昨日からですけどね、蓮初めて開くというね、それが昨日から始まります、ね、その前は温風に至るというね、暖かい風が流れる、いろんなその言葉があるんですけどもね、非常にこれもまたねあのその時その時の風情をね思わせる言葉で、今はねこの蓮初めて開くっていうね時であります。 で皆さん蓮がねちょうど今頃咲くというねことなんでしょうけども、先日も新聞読んでみましたらね、蓮っていうのはね泥の中からね綺麗な花を咲かせますけど、あの中で古代蓮っていうのがあるんですよ。聞いたんですか、古代蓮。これなんで古代蓮っていうかというと、これまさに古代でね2000年前のハスなんです。2000年前。でこの古代ハスというのがね、実はどうして花開いて古代ハスと呼ばれるようになったかといいますと、実はある埼玉県のね行田市というところの地中深くにねハスの種が埋まってたんですね、ずっと。で2000年間花を開かなかったんです。なぜかというと地中に埋まってたから。ところがそれを分からずにですね、その造成工事をしましてね、別にハスの、ね、種が埋まってるってことはもちろん知らないんですよ。造成工事をしてその土地をね、まあ、ブルドーザーを入れて造成工事をした結果、その土地に水が入り込んだんですね。そしたらね今頃になって花が咲いた。それで工事をした人がびっくりしましてね、なんでこんなところで花が咲くんだろうと思って調べてみたら2000年前の種子だった。
すごい。
だから土の中に埋もれていたねハスの種は2000年間ね、うん、花を咲かせずにずっと土の中に眠っていたんです。ところがその造成工事で水が入った途端にですね、きれいな花を咲かせたんです。でそれを古代ハスというふうに呼んでるんですけど、今埼玉県のね行田市というところでそのハスがいっぱい咲くね場所があって記念になってるみたいで、それが1971年だそうですよ。あ、ごめんなさい、73年でその水に触れてね花が咲いたことから、まあ、古代ハスと名付けられてね、今その場所にはいっぱい咲いてるみたい で結局何が分かるかって、このハスの種のね生命力、ね、2000年間埋もれていても水を受けると花を咲かせる。いやーすごいなと思うんですね。でところがこのハスの花っていうのは儚いんですよ。2000年間埋もれていてね、水を受けて水に触れて花を開いても花の寿命はわずか3日間。あのハスは皆さん朝早くね夜明けに花を開いてお昼前には大体閉じていくんですけど、するとこの閉じたね花がもう翌日また朝開くでしょ。またお昼閉じますよね。もう一回また咲いて3日目でしょ。4日目の朝になると開いた時に落ちていくんです。ですからまあ4日間のね寿命、まあ4日間とか3日間このサイクルを繰り返すとね、4日目にはあの花を落とすっていう、ね、だから非常にまあ儚いね花ではあるんですけれどもね、しかしあの何といってもその2000年間もね埋もれていたものがねわずかな水をね与えられることで花を開かせたっていうね、この生命力っていうものがねあのすごいんだっていうことをね、まあ、聞きまして、ちょうど今ハスの頃でありますから、ちょっとそれ知っておいてほしいな。そういうことで古代ハスっていうのがね名付けられたそうですね。それからあと一つ、皆さん今日7月14日はねあのひまわりの日です。しかしそのひまわりは花のひまわりではありません。空に咲くひまわり、宇宙を漂うひまわりのことになりました。分かりますか。気象衛星ひまわりが打ち上げられた日です、ね、はい。これがあのちょうどね皆さんの天気予報を占うね気象衛星の画像っていうのがいつもね送られてきますけど、あの画像を衛星で送ってくるねひまわりという、ね、気象衛星、それを打ち上げたのがちょうど今日だというんですね。1977年の今日そのひまわりを打ち上げて、でそのひまわりのおかげでね私たちは毎日の天候をですね、ああいう形で見ることができるんですけど、でその今ひまわりは第8号と9号がね上がってこう運用してるんですけど、その1号を上げたのがねちょうど今日の日だということで、今日ひまわりの日というふうに言われてるみたい で、なんでその気象衛星をねひまわりと名付けたのかというと、やっぱり宇宙に花を開くというねそういうイメージと、あとやっぱりひまわりって夏の花でね、皆さん太陽に向かってね咲くでしょ。で形も太陽に似てますよね。 ですから、まあ、太陽というものを、ね、やっぱり一つイメージしてね、あの命名したそうで、それでひまわりという名前でね、衛星が上がっているそうです。まあ、このおかげでね、本当にあのいろんな日本は、今言った気候が豊かなだけにね、災害もあったので、そういう気象状況を、ね、知るという、まあ、そういう意味ではね、この衛星のおかげでいろんなことが分かると、まあ、そういうことでね、このひまわりの日ということを今日制定したみたいですね。まあ、そういうことで、ね、皆さん、あの1日1日、365日、いろんなことが実は積み重なりながらね、まあ、できているんだということをちょっと知っていただきたいなと思っています。まあ、皆さん、生命力のある古代発想、皆さんはどうでしょう。泣いた心が、キリストの命の水で、2000年間眠っていた魂がね、花開くという。でもそうだと思うんです。本当に人類のね、歴史をたどってみればね、私たちは堕落してね、心の中にある本来の命のね、種がもしかしたらね、埋もれ、耐え死んでしまったんではないかとね、思われるような、ある種ね、悲惨な歴史を綴ってきた。まあ、人間としてこんなことまでするのかという、蛮行が繰り返されてきた歴史かもしれないけどね、しかし本当にキリストの命の水がその本心をね潤すならばね、そこからまさにこの泥沼のようなね、無味乾燥なね土の中からですよ、あのように美しいね花を咲かせることができる、仏教の教えでもね、この蓮のことをよく言いますよね、お釈迦様の教えの中でね。やっぱり私たちは本当に人類の歴史の中でね、その蓮のようにですね、命膨らませることのできるね、花咲かせることのできるね、その誠の水をいただいているんだということを本当に感謝しなければいけないなと思います。イエス様の御言葉も2000年前です。2000年前に語られたその御言葉もね、皆さん現代に蘇って花を開く、そういうことがあるんではないかと思うし、またそれを本当の意味でね、花開かせてこの世界をね、キリストの愛によってね、一つにすることができれば、これこそね、神の願い、喜びではないかな。そしてまた私たちのまたそれはね、夢ではないかなというふうにもね、あの思いますのでね。まあ、ハスの命というものを改めてね、私今日知りましてね、いや、すごいな、そんなことを思いましたね。まあ、しかし皆さん、本当に先ほどのセミナーの話もそうですが、日本にあるね、自然豊かなこの情緒というもの、もっともっとね、皆さん意識して知ってほしいなと思います。先週あの日本がね、良い国ですかというアンケートをしたときにね、日本が誇れるものは何ですかと聞いたときに、やっぱり日本の自然というものがね、あったんだということを知ってほしいなと思います。皆さん本当にそうです。日本の誇れるもの、ね、この四季豊かな、ね、自然、やっぱりそれが あるだろうなと思いますよね。まあ、あるいは皆さん、まだ皆さんには聞いてませんけどね、日本が誇れるもの、皆さん考えました、一週間経って。あの1位は何だと思います、ところで一般の人が言うところの日本が誇れるもの、おそらく皆さん考えもつかないと思うんでね、自然はね3番目なんですよね、一般の人ですからね。良い国だ、日本のことを良い国だと思うのは、前も言いましたけど8割弱いるわけ、 76% とかね、それぐらいの人が良い国だと言って日本をすごくいい国だと思ってるんですけど、日本が誇れるものって言われた時にね、日本の自然とか四季があることとかね、そういうものは3番目でした。何が1位だと思います？おそらく皆さん挙げないと思う。マヨコちゃんは何が1位だと言ったと思いますか？最初に聞いたんですよ。マヨコちゃん、何が日本の国が誇れるもの、何が一番？マヨコちゃんの答え、言ってもいい？マヨコちゃんの1位はね、能とか歌舞伎って言ったんですよ。
すごい。
日本の伝統芸能ね、能とか歌舞伎とかね、まあ、その他にも狂言とか神楽とかいろいろありますよね。なんかそういうのが一番だっていうんですよ。そんなことを考えたくなかったと思う。 ね、インタビューもしする人がそんな聞いたらびっくりするかもしれないね。一般の人はそうじゃなかったんですよね。まあ、これ皆さんでもね、考えたらあっと思うかもしれませんけど、おそらく皆さんの中には浮かんでこないです。若者だからね、対象が。若い人だから。こうなのかもしれないなと思って。1位はね、漫画なんです。アニメ。アニメ文化。これがね、日本が世界に誇るものだ。でも確かに世界においてね、日本のアニメとか漫画ってのはすごいんですよね。もうその美しいということはもちろんだけど、そのアニメ技術というかな、それに関しては日本は確かに最先端を言ってるので、世界中の人がね、日本のアニメに影響されるってよくあるんですけど、まあ、それが好きで日本に来る人までいるんだからね、漫画が好きでね。だからまあそういう意味で言うと、若い人がそれを誇るっていうのは確かに理にかなってはいるんです。ただそういうものが発想として出てこないんですね、私たちの年を召しているとね。あまり漫画も読まないし、ね、漫画読むこと自体にあまりこの喜びを感じなくなったのと、むしろ漫画を読んでる人に漫画を読むなという世代だから、ね、でも若い人にとってはちょっと違ったイメージですね、皆さんの持ってるのと。アニメーションの技術というかね、そういうものが世界においては誇れるんだという、上がってました。まあ、ちなみにもう言いますけど、2番はね、和食です。
和食、
ね、日本の和食文化、これが誇れるんだ。で、3番目に自然というのがあったんですね。じゃあ皆さん、日本が足りないものって何だと。先進国に比べて日本に欠けているもの、ね、はい、これまたこの答えはいずれ言いますけど、マイクちゃんの答えだけ紹介しましょうか。現役中学生の答え、大輔君や道夫君、どう思う、日本に欠けているもの、考えてみて。マイクさん、どう言ったと思います？皆さん、想像つかないことですよ。これがね、世代のギャップです。え、やっぱ感じましたね、若い人の感性のね、やっぱり我々の年を召した人の感性、違うんだなっていうね。でも非常にそれはそれでまた、ほーっと思って感心します。マグナ一番に言ったこと、日本に欠けているもの、高地面積。なるほど、土地がないというね。いやでも大事です、食料自給率を考えてみるとね、本当に皆さん、日本は山が多くて自然は豊かだけどね、高地面積は確かに少ない。でもまあそれ聞いて面白いなと思いながらも感心しました、ね、皆さんまた考えてみてください、日本に欠けているものね。はい、それじゃあ今日からね、皆さんにプリントを渡してますけど、これを見ながらね、今日のペテロ書をお話したいなと思います。はい、じゃあ、ペテロ書3章、はい、今日のタイトルはですね、主の恵みを告知する誠の弁明ということにねしております。今日は弁明ということの意味もね、少しお話したいなと思います。それからそこにはいくつかの項目に分けてお話ししておりますけども、まあ、ここに書かれていないこともちょっとお話しするかもしれません。まず最初に概説というところでね、今回の箇所どんなことが書かれているのかというのを簡単にそこにまとめておりますから、ちょっと見ていただきたいと思います。はい、じゃあまず概説、キリスト者は義のために苦難を受けることがある。しかしキリストの受難と死を想起するならば、苦しみに参与することは幸いである。さらにキリスト者は何人をも恐れてはならず、ただ主なる神、あ、ごめんなさい、ただ主なるキリストを崇め、キリストに背くことを恐れるべきである。また不意に訪れる弁明の機会にいつも備え、その時にはキリストを証しすることが願われている。キリストに結ばれた良い生活の真実が敵対者を本心に立ち返らせることになるからである。わかりますか？皆さん、今日の箇所の要約です。はい、ここに書いてあることを今日ね、読まれた13節から読んでみますと、まず一つ目はですね、キリスト者は義のために迫害されること、 非難されること、それがあるんだ。そしてそれは義であるということは、まあ、いろんな意味がありますが、ここではですね、普通の、まあ、正しい生活をしているという、まあ、宗教的な意味よりも倫理的な意味合いが強いとよく言われますね。ですから、まあ、善良な市民として生きているということであって、宗教的に義の生活をしているということだけを意味するんじゃありません。むしろ日常的に普通のより善良な意味での生活を営んでいるというふうにとってくださいね。だから法を犯すわけでもないし、人々から罵られるような何か悪なることをするわけでもなくて、まあ一般の人と同じほぼ変わらない市民生活を送っているということです。もっと言えばその市民生活が時にはね、まあキリスト者の歩みというものはより善良である場合もあるだろうということもここには含まれています。でそれにもかかわらず、私たちは人々から時に罵られたり、時に誹謗されたり、時にね迫害されることがあるんだ、そういう現実を語っているんですね。ですから悪いこともしていないのに、良いことをむしろしているのに、なぜそんな目に遭うのか、これが実は当時の教会にあったことです。まあ今日はね、そういうことはありません。本当に自由で、信仰のゆえにね、何か迫害されるっていう、差別されるっていうことはね、原則ありませんね。これは本当に人権というものでね、保障されております。しかしこの時代はそうではなかったということです。しかし著者は言うんです。そういうことがあるかもしれないけれども、私たちはいつもキリストのことを思うべきだ。イエス様は何も罪を犯していないのに苦しまれたんですよ。何も悪いことをしていないのに十字架につけられたんです。そのイエス様の苦難と、そしてイエス様の死のことを思い起こすならば、私たちが受けている苦しみはむしろイエス様が受けたその苦しみの一端をね、味合わせてもらっているんだと思えば、むしろ恵みではありませんか。悪いことをして罰せられるのは当たり前ですよね。悪いことをしてその報いとしてね、人々から罵られるんだったら、これは普通の話です。でも良いことをして、あるいは何も悪いことをしていないのにそのような目に遭うという経験はなかなかできませんよと言ってるんですよ。わかります？意味が。そしてその経験はイエス様がされたことなんです。だとすれば、イエス様がされたその経験と同じ経験をしたいと思ってもなかなかできるものじゃないでしょうって言うんです。だってそうでしょう。良いことをして罰せられることはこの世の中普通にないんだから。悪いことをしてないのに苦難を受けるということはないんだから、イエス様のように生きたいと思っても生きられないじゃないですか。イエス様どんな気持ちで、もちろんその全てを知ることはできませんが、その一端でも味わいたいと思ってもこの世ではそれはできないんですよ。それを思ったら、それができてるんだとすれば、こんな恵みはないでしょうと言って。これが皆さん初代教会の人たちの信仰です。いや、どうして私は何もしていないのに、善良にただ生きているのに、ただイエス様を信じているというそのだけの理由でこんなに迫害されるんだと言ってね、社会やあるいは他人を罵ることもできるかもしれないし、非難することできるかもしれないけどね、それだったらイエス様はどうなんですか。やっぱり初代教会の人たちはいつもイエス様のことを思っていたんですよ。イエス様は口を開かれなかった。まるでほふられていく羊のようにね、ゴルゴダの丘を登っていかれたイエス様のことを思うと、私たちが受けている苦難はどれほどのものなんだ、むしろ受けていることを恵みとし、ああイエス様が受けたその屈辱を、イエス様が受けたその苦難を少しでも味合わせてもらっているとすれば、それは本当に幸いです。まあこのようにね、このように思いなさい、そのように進めているんですね。 そしてその次にね、だからキリスト者たるもの、何人をも恐れてはいけません。人々が皆さんを迫害し、中傷し、非難することが時に恐怖することがあるかもしれない。あるいは当時の時代であれば職を奪われたり、家族から疎遠になったり、もしかしたらですね、時の政権、時のローマ帝国のね、治世下の下で監獄に入れられることもあるかもしれない。もしかしたら鞭打たれることさえあるかもしれない。それは一つの恐れかもしれないけれど、そういうことを抱いてはいけない、恐れてはいけませんよって言ってる。ただキリストを崇めなさい、こう言ってるんですね。ただ主を見上げなさい。そういう時こそ心の中で主を崇めたらいい。そしてその理由は何かっていうのを後で話しますが、ね、キリストを崇めるべきだと言った上でね、もしそんな苦難がやってきて、何もそれに値することをしていないのに皆さんが苦しめられている、ところがキリスト者はそういう中にあってもキリストを崇めているがゆえに、心の中に喜びを持って平安を抱いて、むしろ希望を持って生きているとするならば、その姿を見た人々はどう思いますかと言っている。皆さん、信仰が光を増し加え、まるでその泥の中からね、美しい花がね、あの蓮の花が咲くようにね、人々の心を捉えるのは、苦難の中にあるのに美しく咲いているからですよ。皆さんはどう思うかわからないけれども、少なくともキリスト教が私たちに教えたものは、苦難を取り除く信仰ではないんです。苦難の中にあっても美しく生きる信仰なんです。だって苦難が取り除かれるということは誰でも喜ぶことでしょう。苦しいことが起きたらそれを避けて通りたいのは人間の偽らざる気持ちでしょう。誰だって苦しみは嫌だし、誰だって困難には会いたくないし、誰だって人から誤解をされたくないでしょう。しかしそういうことが起きた時にね、人々はどう思うのかといえば、どうして私がこんな苦難を受けるのですか、私に何の理由があってと言って人を責めることもできるでしょう。社会が悪いんだ、制度が悪いんだということもできるでしょう。これ別に2000年前も今も変わりませんよね。まあ、参議院選挙というのは選挙区が広いから静かですね。私も今まで候補者に一度も会ってませんけど、本当静かですね。全県回らないんじゃないか。でも今選挙中だけどね、やっぱり、まあ、参議院選挙ね、これは本当にあの政権交代を意味する選挙ではないからね、少しあの関心というか興味というのは薄いかもしれませんがね。まあ、しかしあの私はあの皆さんに言うんだけど、参議院選挙というのはね、実は怖いんですよ。解散がないから。今回の選挙で決まった議席が6年間固定されるんです。だから逆に怖いんですよ、参議院選挙。だから参議院選挙で一度負けてしまうと、その負けたものを取り戻すのに6年間ただひたすら待たないといけない。だから私は衆議院はね、解散があるのでね、まあ、4年の任期ですけど、4年の任期を全うすることはほぼないね。だいたい2年半から3年ぐらいになると、もうそろそろ解散だって言われますよ。その解散が起こるたびに衆議院はね、全議席変わりますから。でも参議院というのは3年おきに半分ずつするわけでしょ、選挙。だからね、今回負けた選挙に負けたら、それを取り戻すためには6年待たない。だから逆に言えば、政権が安定するためにはね、この参議院選挙っていうのは皆さんあまりこの関心がないかもしれないけど、重要なんですよね。まあそれは置いといて、まあ、こういう選挙のね話になるとね、やっぱり国民の中にどの目がやってくるかといったら、自分たちの生活、 今言った自分たちの生活の中で一番問題になってくるのはやっぱり苦しみ、不安、生きづらさ、ね、そういうもんじゃないですか。するとそうしたものをね、いかに克服し、あるいはいかに解決してくれるんだろうか、それを政治に期待するんでしょう。まあ、政治家もそれが分かるから、皆さんの苦しみを和らげるような政策、皆さんの不安を取り除くような政策をね、この公約として掲げるわけですよ。できないこともたくさんあると思うけどね。でも皆さん、そういうような苦しみとか苦難というものがやってきたときに解決してもらいたい。誰かに解決してほしい。もっと言えば、自分は一生懸命やってる。国が悪いんだ、社会が悪いんだ、制度が悪いんだ。これはものすごく簡単な話だけどね。初代教会の人はそんなことは絶対思わなかった。私は苦しみを取り除くことが信仰であるとは思わない。苦しみはそのままでも希望を持って生きられる。もっと言えば、苦しみが苦しみと感じられないほどにね、希望というものを胸に抱いて生きていることが実は信仰なんだと思います。だからここに描かれている人々は苦しみがなくなったということではなくて、はい、じゃあ皆さんその聖書のところでいきますと、じゃあ15節をちょっと見てみますか。15節にこうありますよね。心の中でキリストを主と崇めなさい。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさい。それも穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさい。皆さん、これはどういうことかというと、先ほど言ったように苦難がやってきたら、本来ならば人々はその苦難を避け、あるいはその苦難を取り除き、あるいはその苦難に対していろいろなことを言いたくなるでしょう。あるいはその苦難によって押しつぶされることもあるでしょう。でも私たちはそうではないと言っている。苦難の中にあっても私たちには希望がある。苦難の中にあっても私たちはそれは幸いであると告白できる。その姿を人々が見たときに、皆さん、こういうことです。人々はどうしてそんな生き方ができるんですかと説明を求めてくるということです。これがこの話ですよ。ここに出てくるね、説明を要求する人にはという説明というのは、どうしてそんな風に苦難があるのに、苦しみを受けているのに、あなた方にはそんなに希望があるのですかと説明を求めてくる人がいますと言ってるんです。その時はしっかりとその理由を話してあげなさいと言ってるんですね。いいでしょうか。そしてその時には心穏やかに、ね、その人たちのことを思い、おもんばかってね、弁明するんですよ。敬意を払い、正しい良心を持って話してあげなさいと言って、さあ、ここで皆さんね、今日のプリントのところでまず2つのことを大きく分けて書いてあるので、そこをね、確認したいと思います。まず最初、人々への恐れとキリストへの恐れというね、ことを書きました。で、恐れという字が違いますよね。はい、人々への恐れというのは文字通り恐怖です。しかしキリストへの恐れというのは、恐れ敬うという畏敬の思い、畏怖の思いですから、同じ恐れですけれども漢字がね、違っていますね。さあ、そこでそこの内容をちょっとお読みします。義のために苦しみを受けるとき、人々を恐れてはならない。人々に対する恐れに屈服し、不安と困惑に陥ることがないように注意しなければならない。はい、もう一回話戻しますけど、私たちが恐れるということ、これは結局何をもたらすのかというと、恐れが来ると不安がやってくるんです。そして困惑がやってくるんです。皆さん、この恐れとか不安というものを 取り除くっていうことはとても大事なことですね。私ちょっと厳密には覚えてませんけれどもね、第二次世界大戦が始まる前にアメリカのルーズベルト大統領がね、世界恐慌に見舞われてね、アメリカ中がね不安におののいた、そういう時代の中でね、彼が4つの不安というものを取り上げてね、それを取り除くと言ってね演説するんですよね。具体的にその何かこういうことをする、ああいうことをするっていうのはもちろんあるんだけれどもね、やっぱりまず最初に言ったことは不安を取り除くという、ね、ことを言いました。やっぱり恐れてはいけないということを語った。で、私はいつも思うんだけれどね、やっぱり政治家というのは時にその言葉でね人々を導かなきゃいけないので、よく言われることで、政治家っていうのはね、パッと見た瞬間にね、国民がね、理由はわからないけれど何か希望を感じる、ね、そういう、まあ、政治家としての言葉と雰囲気を持ってないといけないということです。だからその人の姿を見るとね、何か心の中にある不安とかね、恐れがね、パッとこうなくなるような、希望を感じさせるような人じゃないといけない。難しいねこれ。で、やっぱり思ったのはね、皆さん田中角栄という人はね、したことはいろいろ問題あると思うんだけど、あの人をテレビで見るとね、みんながなぜね心がねホッとしたかというと、何かしてくれるんじゃないかと思った。で、あの自信の持った言い方うわーその何かこう私たちのね不安をね受け止めて解決してくれるんじゃないかというね。で、あの人の顔を見ると何か心がねちょっとこう落ち着くというね、それはカリスマ性というのかどういうのか知らないけど、やっぱそういうのがあったと思うんですよね。で、そういうやっぱりね、まあ、オーラというか、そういうものを持った政治家っていうのはね、やっぱ得があるんだろうなと。で、そういうのはやっぱりね、我々の不安というのはね、いろんな意味でね私たちの人生をね混乱させますからね。で、ここでね、著者は何を言ってるかというと、結局恐れ、人々に対する恐れというものにもし私たちが心を奪われてそれに屈服してしまうと、不安と困惑がやってくるという。で、そのことがその次ですけど、人々への恐れはキリストを否認し信仰を放棄する第一歩となるから。皆さん、信仰を失う最初が恐れから始まるんだ。恐れと不安、これがね信仰にとって一番大きな障害になっていくんだということです。だから恐れを抱いてはいけない、恐れてはいけない、このことがねやはり神様から語られる最初の言葉でしょ。アブラハムに恐れるなと語りましたよね。恐れてはならない。なぜならば、この恐怖が、恐れが私たちの信仰を奪っていくからなんですね。じゃあ皆さん、ではいかにすれば恐れを克服することができるのか。皆さん、恐れをどうやって克服することができるんでしょう。恐れを与えているものがもし人々の言動であり、人々の行為であり、何か具体的なものであったとするならばね、その恐れをもたらしているものをただただ見つめているだけで恐れはなくなりません。いかにすれば恐れを克服することができるのか、はい、人々に対する恐れに打ち勝つためには他の誰かに心を向けることである。恐れをもたらしているそのもの自体に心をいくら向け、いくらそこにね解決策を見出そうとしても恐れはやってくるばっかりなの。そうじゃなくて他のものに心を向けることだ。つまり主なるキリストに心を傾注することである。皆さん、恐れがやってきたら恐れているそのものに立ち向かってはいけないんだ。恐れているそのものではなくて別のものに心を向けることで恐れを克服できるんだって言って、 皆さん分かりますこれ。皆さん将来年金が不足して2000万円も必要だ、そんな資料が出てね、まあ、野党は喜んで攻撃してますけど、皆さんあれもね考えてみたら、そんな生活する人いるかなと思う。普通の庶民がああいう生活します？ご主人が70歳で奥さんが65歳でしょ、で年金もらい始めて30年間生きてね、ご主人が100歳近くなるわけでしょ、まあ、お男性がそこまで行きます？90年代半ば100年時代だというけど、そんなに長生きする？でしかもその時に使ってるのに毎月ね5万円赤字になるっていう話もね、見て内訳見た？見てないよそんないやあんな生活しないと思うよ。あれだけ娯楽費や享楽費や旅行行くかなと。そして人間ってやっぱり亡くなったら食費削るよね、光熱費努力するでしょ、買うものでも節約しませんか。あれ何もしないでそのまま生活続けるって必要でしょ。私から見たらこのモデルになってる人が鈍感です。だから皆さん、あの額とね資料ばっかり目を向けてたら希望はありません。他の生き方をしている人に目を向けましょう、ね、岡山にはね土光敏夫というね立派な元経団連の会長をして新日鉄の社長を務めたね財界の巨人がいるでしょう。土光さんという人は何をしてたの？朝は目指しを食べてたんですよ。目指しと味噌汁だけで毎朝それを食べてたんですよ。一流企業の大社長、経団連の巨人が、財界の総理大臣と言われた人がね、そういう生活をしていました。お母さんの教えがあった。国が滅ぶのは人の心が乱れた時だ。本当に皆さんね、我々はそういう知恵と工夫を持ってね生きていけばいいでしょう。日本人はそういう知恵持ってますよ。オイルショックで大変だった時代にどうやって経済的に日本を立て直したの？皆さん各企業が何をやったの？私はもうそれをねある時見た時にねすごいなと思ったよ。もうありとあらゆる創意工夫をして生き残りをかけてね、いや日本人のこのバイタリティね、やはりね危機が迫ってくるとね人はこのようにね知恵を働かせるんだなと思うほどに、ね、すごかった。やっぱり皆さんねそういう人間にはね能力あるんですよ、ね、だから不安というものはね自分たちの能力をね不信することにもなるし、もっと言えばその力をね放棄することになると思う。もう決してそういうふうにね考えないでいただきたい、ね、まして私たちはキリストを知っているんでありますね。神様を知っているんですよ。だからいかなる時代にあってもねそのような方に目を向けていくことで、どうでしょう、苦難に打ち勝つ方法、恐れを克服する道があるんではないかっていう。はい、そこに書いてますように、キリストを見上げて全てを主に委ねるとき、上からの聖なる力が注がれ信仰に働くキリストの力に満たされる。皆さんこれがキリスト者のね生きる道であります。苦難が襲ってきても神を見上げるその中からね上から賜る力によって生きることができる体験、これが皆さん宗教の私は醍醐味だと思うし信仰の喜びだと思う。ですから皆さんぜひさまざまなるね恐れや不安というものがねやってくるときはそれこそねキリストを崇めてください。キリストを見上げてください。神を信頼してください。そこから来るね本当に皆さん受け止めることのできる力が上から天から下ってくる体験をしてください。 その体験をすればするほど人は強くなりますね。私いつも思うんだけど、自分が体験して得たものでなければ自信を持って話すことできないでしょ。だってそれじゃない、受験勉強一つ取ってもね、難関の大学に通った人はね、その大学に通っただけのことをしてるから人を指導できるでしょ。でもそういう大学に行ってないのに指導してて、生徒はどうですか、先生そんなこと言うけど先生は言ったんですか。いや先生は諦めたんだけど君は頑張ってくれそれは困るじゃない。やっぱり自分がやって勝利した、克服した、そのことがあってね、初めて証ができるんだって、ね、そう考えてみたらね、そういう体験を私たちはすることができて、初めてね、それは不安や恐れに打ち勝つ土台になると思います。だから皆さんにぜひそういうね、信仰の喜び、信仰から来る平安、そのものを体験していただく。そうするとそれを見ていた人々がどうしてそういうふうに生きられるのかと説明を求めてくるようになりますと言って、みんながみんなじゃありません。でもこれが皆さん大事なんだ。それがその次に出てくることで、キリスト者が備えておくべき弁明ということなんです。これが今日皆さんに言いたいね、本当の弁明とは何か。私たちは先ほど言いましたように、義のために苦しみを受けるという、ある種の不条理を受けることがあると言っています。ある種の迫害や中傷、非難を受けることがあると言っています。それはキリストを信ずるがゆえだと言いました。でもそれは幸いなんだと私たちは受け止めることができる。それはイエス様を知っているからですね。しかしそんな中で生きていくときに、苦難がやってくる、苦しみがやってくる、人々の心は恐れと不安に襲われるでしょうね。でもそれを克服しながら生きている姿を見たときに、人々はどう思うかといえば、そんな生き方をしているキリスト者の歩みに対して、生活に対して、どうしてそんなことができるのかと説明を求めてくるんだと言っている、はい、それがその次に出てくる内容ですから、じゃあプリント見てください。はい、キリスト者がいつも主なるキリストにあって希望を抱いて生きているならば、そこからキリストを証しする道が開かれる。もし他の誰かが苦難の中で希望にあふれて生きているキリスト者に対して説明を求めるならば、その時こそキリスト者の信仰が真摯に尋ねられている瞬間であり、キリストを告白する最善の時なの。皆さん、初代教会の人たちは自分たちが生きていくその生き様を見て、人々がもしどうしてそんな生き方ができるのですかと聞かれたらね、それこそ明かす時だと思ったというんです。なぜならば、他の誰かが私の生活に説明を求めたということは、その人はそういう生活ができないからなんです。そしてその人たちはその生活についての説明を求めるということをね、真剣に信仰に生きることがどういうことなのかを尋ねている瞬間だと理解します。皆さんの生き方を揶揄して聞いてるんじゃないんだと。皆さんの生き方を、なんでそんな生き方ができるんだと言ってバカにして聞いてるんだと思うなと言ってる。ここが大事なのはね、もしかしたらそういう気持ちで聞いてる人がいるかもしれないです。能天気な生き方なんでできるのって思って言ってるかもしれない。もしそんなことを皆さん感じたら、それに対する弁明として声を荒げて弁明したりね、その人を非難するような弁明になってはいけませんと諌められて、どんな人に言われても心穏やかに敬意を持って正しい良心で説明してあげなさい。いいですか皆さん、その人がどんな動機であなたに説明を求めているかは関係ないんです。
説明を求めているということは、私たちと真摯に向き合っているということだから、その人の気持ちがどうであってもいい。こちらはその機会をキリストを証しする最善の時なんだと思って話をしなさいと。はい、ですからその次見てください。キリスト者は弁明の機会が与えられたことを感謝しつつ、キリストを証ししなければならない。もし皆さんの生活どうしてそんなことをするのと聞かれたらね、そういう時こそ皆さん、我々はキリストを証しするんだ。ここで間違っていけないのはその次です。弁明は自己弁明ではありません。私が今日ここで誠の弁明と書いたのはね、皆さん弁明すると言って自分のことを言うんです。私はこうである、もうこのね、自己弁明は信仰者としてしてはいけないんだと言ってる。私たちがこういうふうな生活をするのは他の人々から見たらちょっと不可思議に思えた。そこで尋ねられた、どうしてあなたそんなことをするんですか。そういった時に、何がおかしいことありますか、私はこうであって、そりゃそう説明してはいけない。なぜ私がこう生活をするか、それはですね、私は若い時にキリストに出会いまして、主は私にこうおっしゃいましたと言ってね、キリストの話をするんだ。はい、ですからここでの弁明は自己弁明ではなく、はい、主の恵みを弁明し説明すること。皆さん、私たちが弁明するのは自分の事情や立場や自分の考えではなくて、ただ神様の恵みを話すべきだと。じゃあその神の恵みとは皆さん何でしょう。それがその次です。神が愛と許しを持って自分を生かしてくださっているという事実。神が愛と許しを持って自分を生かしてくださっているという事実に感謝し、その神は全ての人を愛し許されるお方であることを告白し、ただ主の許しの恵みを弁明すべきである。愛と許しに富むキリストの言葉を証しすべき。皆さん、これをね、弁明と呼ぶんですよということです。だから自分の事情や自分の立場や自分の考えをつらつらと弁明するのではなくて、私のことをもし何か問われたならば、なぜ私について問うのか、それは私がキリストと共に生きているから問われているんだから、私のことを話すんじゃない、私を通してキリストを証しするために問われているんだと思いなさいと言っている。でも皆さん、昔はね、そのことを言うことが、キリストを証しすることがね、さまざまなる社会的非難の中にあったわけでしょ。だからそのことをむしろ隠す人もいたかもしれないね。でも我々はどうですか、堂々とね、キリストを信じるものですと言ったところでね、社会的に何かされることはないでしょう。それほど平和で自由な国に生まれてるんです。むしろキリストを証しすべきだと。じゃあ皆さん、その中でね、弁明といえばパウロを思います。パウロの弁明ってその人に書いてます。使徒言行録に3度パウロは弁明の機会を与えられています。はい、これまた皆さんね、ぜひ時間があったらこの聖書箇所を読んでほしいんだけども、じゃあね、例えば22章使徒言行録の22章ちょっと挙げてもらえますか。使徒言行録の22章258ページ、ね、新約聖書の258ページ22章の1節からパウロの弁明が始まります。 パウロはまずこう言いますね。兄弟である、兄弟である、兄弟であり父である皆さん、これから申し上げる弁明を聞いてください。ね。はい、パウロはここではっきりと弁明を聞いてくださいと言いました。じゃあその後何を言うかというと、パウロがヘブライ語で話すのを聞いて人々はますます静かになった。パウロは言った。私はキリア州のタルソスで生まれたユダヤ人です。そしてその都で育ち、ガマリエルの下で先祖の律法について厳しい教育を受け、今日の皆さんと同じように熱心に神に仕えていました。私はこの道を迫害し、男女を問わず縛り上げて獄に投じ、殺すことさえしたのです。このことについては大祭司も長老、会全体も私のために証言してくれます。実はこの人たちからダマスコにいる同士に宛てた手紙までもらい、その地にいる者たちを縛り上げ、エルサレムへ連行して処罰するために出かけていったのです。旅を続けてダマスコに近づいた時のこと、真昼頃突然天から強い光が私の周りを照らしました。私は地面に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞いたのです。主よ、あなたはどなたですかと尋ねると、私はあなたが迫害しているナザレのイエスであると答えがありました。この後皆さんはね、ずっと読んでみてください。パウロは一体何を弁明してますか。キリストの出会いを話している。キリストに出会う前、私はこんな人間でした。でもそんな私をイエス様はダマスコに行く途中で、ね、我が名を呼んでくださって、私を神の正しい御心にかなった道へ導いてくださったのです。皆さんこの後もね、同じように弁明をしている箇所ありますけど、ほぼ同じ内容をパウロは何度も語ります。このダマスコでの出会いを中心にしてパウロは自分を証しするんです。相手が誰であってもそのことを力強く語りました。そこに込められた思いはね、私のようなものを憐れまれた神様イエス。そしてその神様は同じように皆さんをも愛し許そうとしてらっしゃる、そのことですね。まあ、そう考えてみると、私たちもですね、同じように弁明をしなければいけない機会が、説明を求められる機会がもし与えられたとするならば、そのようなことを話してくださいと言っている。だからそれがその場その場ですぐできるかというと、そうではない。そしてそれは不意に訪れるかもしれないから、いつもそのことを準備しておきなさい。いつ訪れるかわからない、その機会をね、逃さないためにいつも準備しておきなさい。その下に資料の一番最後にはフィリピ書の内容をね、皆さんに書いてありますけど、パウロの告白としてね、フィリピの手紙の言葉書いてますけど、本当にパウロはこういうことなんです。いつも私はただキリストが崇められること、それだけをね、思いながら生きているんだ。まあこれもね、本当にすごい言葉だなと思いますよ。皆さんね、フィリピ書の1章20節から21節、そしてどんなことにも恥をかかず、これまでのように今も生きるにも死ぬにも、私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望しています。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。いや本当にね、キリストとの真実なる出会いの中にね、生かされたパウロの告白であると思いますね。まあ私たちもね、こういうことを心にね、いつも思いながら、
信仰というものを見上げていきたいなと思います。さあ皆さん、最後にいいでしょうか。我々の信仰は苦難を取り除くものではありません。人々がキリスト者に説明を求めるのは、神に祈ると苦難がなくなるからではありません。キリストの名を呼ぶと奇跡が起きるから私たちに説明を求めるのではありません。神を信じキリストを崇めていても苦しみは何も変わらないんです。なのにその苦しみの中にあって、普通だったら苦しさを、その苦しみを耐えられないものとして避けようとするのに、なぜあなたたちはそれでも希望があると言われるのですか。その姿を説明を求めるんです。意味わかりますか。だから私は皆さん思ってるんです。キリスト教というものの本来の信仰のあるべきものはね、状況を変えることをしないんです。起きるべくして起き、この堕落した罪の世でね、受けるべきものは受けるけれど、私たちがそういう状況にあっても主を崇めることを通していつも希望にあふれ、恐れや不安や困惑ではなくて、いつも希望と平安と喜びを持って生きている、その姿こそが世の光であり地の塩であるという。どうして苦しみを受けているのに幸いだと言えるのか、そのことを人々は聞きたい、説明してください。皆さんはそのことどうでしょう。今日少しは分かっていただけたかな。どうして苦しみを受けることが幸いだと言えるのか、意味もそうでしょう。皆さんそういう説明をしているときに、イエス様がそうだったからそんなことが受けられるって幸いなんですって言ったら、人々はどう思うんでしょう。でもそういう世界が皆さんキリストと共に生きる世界、それをこのペテロの書ではどう言っているのか、それがキリストに結ばれた良い生活と言っている。これがキリストに結ばれた良い生活だ。いやー、皆さんつくづく思う。本当にどうかこの内容もね、皆さんの中にどうぞ何度も何度も反復しながらね、心にね留めてほしいなと思いますよ。これがキリストに結ばれた良い生活です。そうするとね、その良い生活を知った人たちは悪口を言ったことをね、恥ずかしかったなと思うようになる。恥ずかしかったな、恥じることになるんです。でもそのことをね、またキリスト者どう思うか。あ、それによって人はもう一度神のもとに帰ることができる恵みです。皆さん、恥じった姿見て、これ見たか、こんなのはキリスト者じゃないんですよ。こういうなんかね、あの属性のね、人間関係から出してくださいよ。私を攻撃ばっかりするからそんなことになったんだ。もうこれはね、もう信仰者としてあれ、ね、攻撃して攻撃して攻撃して、その人が大変な目にあったら祝福してあげないといけないでしょ。もしその人がね、自分がそうしたことを恥じったら、今頃分かったのかなって言っちゃダメですよ。恥じったことは、ああ本当にあなたを神が触れた、神があなたに触れてくださったんですね、よかったですねと言って、共に祝福を祈り喜び合わない。
た長所をその人が恥じることは恵みじゃないですか。その改心をどうして喜べないんですか。そういう狭いね、皆さん心持ちで信仰の道を行ってはいけないと思うんだけど、どうですか。私も自分に戒めながら、そんなことは絶対言ってはいけません。そういう心でね、そういう心で皆さん、キリストにある、キリストに結ばれた良い生活をしていこうではありませんか。ね、本当に皆さん、聖書の言葉はこうしてね、尋ね求めて読めば読むほど深いね。そして本当にキリストにあって生きる人たちの心の清らかさと手高さを感じてやまないね、そう思いませんか。これがキリストにあがられた、あがなわれたものの恵みの生涯である。憧れていくわけです。皆さん、問題が解決されることは憧れちゃいけません。こういう生き方ができることに憧れない、ね、心の平安と喜び、これに勝るものはないだろうと。しかし皆さんね、だからといって苦難というものに対してね、そういうことはそういうことであるけれども、主の祈りがあるでしょう。誘惑に合わせないでください、悪しき者からは救ってくださいとね、これはこれで祈らなきゃ、ね、ということで皆さん、はい、もうすぐね、暑い暑い夏がやってくるかもしれませんけれどもね、今年はちょっと梅雨が寒いので、暑くなるとちょっと体調のね、管理が大変かもしれませんが、どうぞ夏風邪にならないようにしていただいてね、ぜひ健康にはね留意されながら、またね夏を迎えて行っていただきたいなと思いますね。また夏は夏で日本のね様々な風物詩、ね、情緒豊かな季節を味わえると思います、ね、はい、それでは賛美を捧げて終わりたいと思います。はい、じゃあ今日はプリントが入っていると思いますけどね、15番、ね、賛美歌の後ろにある15番を賛美したいと思います。5番ね、はい、はい、じゃあお願いします。 それでは聖餐式をしていきたいと思います。